男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。
どうも岩崎です。
最近うちのアレクサがなんかペットみたいになってきまして、すごくこうしつけてる感じで楽しいです。ありがとうアレクサ。池田です。
今から全部タネにしようね。タネラジですね。
急にイライラしてるお父さんみたいになって。
アレクサってでも僕の家のアレクサは死んでるんですよ。で時々テレビがアレクサって言うじゃないですか、なんか CM とかで、それに反応するだけっていう感じになってて。
岩崎さんからアレクサって呼んであげないの？
使わないんですよ。
呼んであげないとやっぱり。
でも何について呼ぶんです？
いや呼ぶだけだよ。
だってペットみたいって言ってるでしょ、ってことはおーしゅーしゅーしゅーしゅーとかってするってことでしょ。
そういうことそういうこと。
どういう風にしたらそうなるんですか。
いやだから何やってんのって聞いたら、あなたの命令を待っていますと。
お来るとこまで来ましたね。
あとテレビを見てて誤作動してさ、ピコピコってなるじゃない。
はいはいはいはい、
何やってんだよっつって言うけど何も反応しないよ。
あ、それ反応しないんですか。
いいんで反応しなく
て。そうか、言葉もそうか、
だからプイってするから
それは想像ですよね。
そう、や想像っていうか、ね、プイとはしてるもん。
え、どういうことですか。だから
こっち向かないじゃん。
でも常にそうなんでしょ。
俺にはプイッとしてるように見えるから
お
しかも
未来だ。未来
指示する時も、はい、なんかさ、アレクサに分かるように言わなきゃいけないじゃん。
なるほどね、言葉としてね。
そうだから雑におよよよって言っちゃうと、はいはいはい、聞こえなくなっちゃうから、やっぱ、はいはい、アレクサの方を向いて、
はい
ね、だからアレクサの代わりに岩崎と俺つけてるけど
つけてないよ
ね。岩崎
嫌ですよ。
モーツァルトかけてみたいな。
怖い
そういうこと言うと、はい、なんかちゃんとやってくれるわけ。
へ
でもそれゴニョゴニョって言っちゃダメじゃん、
はいはい、
だからペットにもやっぱりゴニョゴニョ言ってもダメじゃない、
うん、どういうことです。どのペット
に対してちゃんと伝えるつもりで。
伝えるつもりで猫とか犬に対して、
う
ん、
そう
伝える。
だって飼ったことありますペット。
うちいますよ猫が。
やっぱ猫にさ、はい、そのブツブツと喋るんじゃなくて、はい、猫に向かって、はい、そんなきっちりは喋んないかもしれないけど、はい、なんか伝わるような感じにするでしょ。
あ、確かにね。
やっぱほら、何やってるんでちゅうかみたいな。俺もそういう機能アレクサにつけてほしいよね。アレクサに伝わる言葉っていうの。ほら、テンションが違うじゃない。普段友達と喋ってる時でアレクサと喋ってると。は
い
は
い、そうでしょうね。そう。いや、わかんないですけど、アレクサにあんま喋んないんでわかんないですけど、そうかもしれないですね。
ただ俺はアレクサと喋ってるけど、岩崎さんはツイッターと喋ってるってことが最近分かって
る。本当だ。でもツイッターに対して僕はすごく真面目に向き合ってますけどね。
最近誰と喋ったっつって、あ、タイムラインに、はい、これは聞きましたって言ってて、は
い、タイムラインに聞いて、
タイムラインっていう名前をね、はい、俺はアレクサ、岩崎さんはタイムラインと。
そうか、
友達である。
すごい。僕じゃタイムラインに対しては誠実に向き合ってるって意味では同じなのか。
さあ行きましょう。
タイムラインがペットなのか。
週刊テレビドラマで思っちゃったことコーナーということで
いやいやいや、
批評というには、はい、おこがましい。
そうですね、思っちゃったこと、
はい、まあね、もうテレビドラマも山盛りですから、
うんうん、
ちょっときっちり論評することは、うん、まあ、また別でやるとして、
はい、
まあ、なんか見たもので、
うん、
なんか感じたこととか、うんうん、考えたこととかあれば。で僕ね見たんですよ。
お、
珍しい。フジテレビの土曜の夜にやってる、はい、ドドラっていう大人のドドラっていう枠があって、
はい、
まあ、もともと東海テレビが、うん、フジテレビの昼間にね、
うんうん、
やってた、うん、まあ、ドラマ枠があったんですけど、
昼ドラのやつですか。
そう
ボタンとバラとか。
そうです、そうです、
はいはい、
まあ、時々作品に、ね、よってはその話題になるというか、うん、まあ、温泉で働く人みたいなのをやれば、
うんうん、
そういう風にちょっとドロドロした人間関係を描くみたいな、う
ん
う
ん、
だから大人というよりか
は
そのいわゆるアメリカでソープドラマみたいな感じなのかなっていうのを、うん、まあ、今夜にやってて、
うん、
でこれが意外と、うん、評価が高い時もあってですね。前回も、うん、なんか結婚する人をなんか強制的に決められるみたい な、うん、なんかそういったドラマがあって、
野村周平かな。
これもなんか割と話題になってたんですけど、今絶対正義っていうタイトルの作品を、
はい、
まあ、今始まったんですけど、
はいはいはい、
なんかね、いわゆる嫌ミス、嫌な気持ちになるミステリーっていうのの、まあ、ドラマ化らしいんですけど、
はい、
これね、多分時間帯によっていろいろあると思うんだけど、
うん、
やっぱゴールデンタイムにやったら、
はい、
なんか嫌な気分になったとか、あと視聴率がいい悪いとか、
はい、
でもこの時間にやってると、
うん、
あんまその何一般的にありかなしかじゃなくて、うんうん、やっぱ面白いかどうかとかさ、うんうん、視聴率がいいかどうかじゃなくて、その良かった人が良かったってつぶやけるみたいな、うんうん、まあ、そういう感じがあるのかもしれないんだけ ど,
なるほど、
まあ、ちょっと見ただけだと、うん、まあ、めちゃくちゃやりすぎなので、
あもうすでに
演出がオーバー極ま
れないけど、ね、コードブルーの演出家ですよね。
あそうなんだ、うん、そうなんかね、いわゆる映像的に効果も結構つけてて、例えばその喋ってる人の目にこうあの黒い帯をずっとつけたりするわけ、は
い、アルファ君みたいな。
アルファ君って何？
おもころのね、有名なブロガーのアルファ君、うん、は
い、ちょっとわかんない
ですけど、放送で登場するの2回目ですから、
はい、あ、いやごめん、俺が悪いみたいに言わないで、はい、そういうなんかまあ匿名性みたいなものとか、うん、この人は一体何を見ているのかっていうことを、はい、まあ、見てる側に考えさせられる、うんうんうん、考えさせるようなものとか、はい、っていう、まあ、普通に効果としてもすごいややこしいっていうか、うん、やりすぎだなと思ったりもするんですけど、はい、あと、まあ、いきなりオープニングから人が死ぬっていうね。
おお、
まあまあ、
うん、重いですね。
いや重いっていうかね、うん、まあ、本当に嫌ミスって言われたら納得しちゃうって言うんですけど、うんうん、なんか嫌な感じっていうのを上手にこうコラージュしてバンバンバンバン入れてくるっていうか、うんうん、でしかもその女子学生 の,、はい、コミュニケーション、うん、わーわーキャーキャーした感じの中に、はい、まあ、その主人公の女の人が、うん、まあ、過剰な正義を振りまいちゃうっていうか、
うんうん、
例えばその、学生が男子学生がタバコ吸ってたみたいな、
うんうん、
それ見つけちゃって、うん、で先生がね、いやもうお前らなの俺も吸いたかったけど、うん、これは良くないから、うん、まあ、やめとけよみたいな、そういうふうにうやうやというか丸く収めようとしたけど、うんうん、それ許す、そんなこといいんですかみたいな、
うんうん、
警察に呼びつけちゃって、うん、この人を投稿して、で警察が来るじゃない。で警察もまあ今回ね本人も反省してるみたいですし、いいですよっつって言ってたのを見ておかしいっつってマスコミに投稿して、その教員と警察はクビになるっていう、もうなんか、まあ、それ1個たまたま言ったけど、うん、もうそういうのがいっぱい出てくる、うん、過剰極まりないんだけど、その子が超美少女なわけ、
うん、
これはやべえなっていうか、うん、だからその一応社会的な面で言うと、うん、その正義っていうのを振りまきながら暴力になってる人って結構多いじゃないですか、
はいはいはい、
ネット上では、
そうですね、
でそれっていわゆる人間の本来持ってるものが、うん、直接出ちゃってるなっていう面もあって、うんうんうん、だから正義っていうのにこだわりすぎるってことなんだろうみたいなことを考えながらも、うん、ちょっとこの嫌な感じを見たくなるっていうのは、うん、まあ、嫌ミスよく言われますけどね、
はい、
っていうのを感じたので、うん、ちょっとなんか感覚的に見たくなるというドラマかなという感じはしたんですけど、まあちょっとあれだね、正義について普通にシンプルに考えるよね。ね、なんかいろいろ役者さんがどうとかさ、
演
員がどうとかいろいろやってるけど、どうなんだろうなとかちょっと思っちゃったりするんで、なかなか骨のあるドラマでしたよ。
ちょっと見逃したんで来週から見ようと思います。
じゃあ以上でいいかな。
ああいいですか、僕の
いい
ですか、
いやいやパッとなんか思いつく
の。そうだな、僕今ハマってるというか、このために新しいサービスに登録したのがあって、うん、新しい王様っていう、
はい、
ちょっと前も話したかもしれないですけど、うん、香川照之さんと藤原竜也さんが主演の、
はい、パラビ、
はい、パラビですね。もともとは TBS でシーズン1だけやっていて、うん、で毎日か2週間ぐらい平日やってたんですけど、うん、それがシーズン2からパラビになるということで、うん、月額980円、一番最初の費用は、
そう、何やっぱりさ、
はい、
面白かったってこと。
面白かったんですよね。
これはね、もう見逃しちゃいけない、今一番新しく見なくちゃいけない、いつか地上波でやるのを待つわけにはいかないってこと。
地上波でやらないんじゃないかなと思ってるんですけど、
だいたいやるじゃん、
まあ、だいたいやるんですけど、ね、うん、だいたいやるんですけど、
だいたいやるけど、でもやっぱ今見とかなきゃ、
まあ、リアルタイムで毎週木曜日に放送もしてるので、
はいはいは
い
はい、
いいなと思って、はいはい、で扱っているのが多分ホリエモンなんですよ。
おお、
ホリエモンをなんか本当に正義としてのホリエモン、うん、みたいなものを藤原竜也が演じてるんですよね。で藤原竜也はなんか新しいそのスマートフォンのサービスとかをボンボンボンボン自分で生み出して、それをヒットさせてめちゃくちゃお金を稼いでいる、まあ、投資家みたいな人なんですよ、
はい、
あのスタートアップをし、あの、スタート支援というか、うん、あのまあ、お金を持っていていろんなところに投資していて、うん、は
い、エンジェルみたいな感じなのかな。
そうですね、エンジェル投資家みたいなんですけど、それの投資先があの結構社会善のことで、あの海外で、歳があのどんどんどんどん殺されてるから、はい、それを防ぐために、はい、あのお金を渡したりとか、歳
の角にね、が薬になるみたいな、そういうデマがあってね。
そうそうそうそうそう、はいはいはい、そういうものに対して、お金を出してそれを守ったりとかっていうしてる人なんですよ。
はい、そこだけ聞くとね、いい人ですよね。
そう。で、その一方の香川照之さんは、うん、結構金満主義というか、うん、コンサルティングなのかな、会社なんだけど、うん、もう投資もバンバンしていて、うん、めちゃくちゃ儲かっているんだけど、なんか海の中のカジノを作るとか、うん、結構うさんくさいものにも手を出しているような人なんですよ。でその2人が最初は対立してるんですわ、うん、対立しながらも、まあ、それぞれになんか、いろんなプロジェクトを始めたりとか、うん、あと藤原竜也はなんか、若いスタートアップ社長のところに間借りをして、うん、そこで暮らしながらそこの中のコミュニケーションが生まれたりするんですけど、うんうんうん、でそこで、そのコンビ、まあ、それぞれの、いろいろなプロジェクトが動いているところがありつつ、その先で描かれているのがテレビ局の買収なんですよ。
あ、じゃあ彷彿とさせるってことね。
そう、メディアがいかにこうなんかその誠実な振る舞いをしていないか、その例えばインタビュー、その藤原竜也に対してのインタビューについても結構かいつまんでテレビ局に都合のいい言説に変えて放送するとか、編集しちゃってね、結構そのフェイクニュース、あのネット上で生み出されたようなニュースもなんかそのまま鵜呑みにして流しちゃうみたいなことをしてることに対して、結構藤原竜也はあのまあ結構有名な投資家っていう設定で、それこそホリエモンなんで物を言うんですよね、いろんな番組で。なんだけどそこもあの生放送以外はあの編集で切られちゃったりとかしていたのをちょっと見かねて、テレビ局って本当はこういうもんだよねって、こういうふうにまあ、公共の利益になるものをやるべきだよねっていうことを提言する、うん、はい、うん、藤原竜也と、うん、で香川照之は実はそういうんじゃなくて、うん、なんかあの昔結構女性関係が緩い人で、うん、昔その女優と付き合っていたんだけど、いろいろと問題を起こしちゃって、うん、あのそこの問題を起こしたことを暴露されたくないから、うん、テレビ局を買収してそこのドラマの主演とかに女優を据えようとしてるんですよ。
また古臭い感じだね。
それも香川照之が演じてるからなんか笑っちゃうんですけど、うん、そういう2人 の全然違う目標ではあるんだけれども、その 目的としてのテレビ局買収ってところはつながるので、うん、一緒にあのテレビ局を買収しようっていうところで今シーズン3の第3話で行ってますっていうところ でそれをもともと作ってるのが山口正俊さんっていう、闇金牛島くんとかを作ってきた、結構なんかまあアンダーグラウンドな世界というか、うん、あの裏の世界を描いてるような作品、それをまあよりポップに見せてる感じですよね、うん、あの牛島くんだと山田孝之さんか主演でやって、結構どぎつい世界を描いてるんだけど、なんか 笑いながら時にいろいろ考えさせられながら見ることができるみたいなところをうまくやってる人なので、今回も一応なんか もう一人、まあね、家を失った、地方から出てきて看護師を目指してるんだけどお金がなくって、あの風俗とかに身を落としちゃう女の子とかも登場するんですよ。そこ の話が絡んでくるんですね、その投資家とかと話が絡んでくるんですけど、そこら辺もちゃんと描きつつ全体としてはあのエンターテインメントとして見せられる形になってるっていうのが本当にうまいなって思わされる毎回毎回作品なので、
うん、ぜひ見てください。
パラビをね、なんかね初月無料なんですよ。
はい
はい、1ヶ月間は無料なん で今3話までも出てるので、うん、ぜひぜひ。
ちょっと社会問題で言うとね、はいはい、あんま長くなく言わないけど、はい、記憶操作って話今しましたよね、
はい、北
越主演、
はい、
これすごいよ。お前回は、うん、墓じまい、
ん
お墓って、はい、あのもうずっと残しておくの大変だから、うんうん、お墓をなくしちゃいましょうとか、はいはい、っていうのが今社会問題になってるわけ、
うん、
でそしたらそこの話の上にさらに寺じまいって話が出てきたりとかして、うん、っていうなんか社会問題をがっつり描いてるわけですよ、う
それは本当にあるんですか？
実際ある、実際、実際あって、それいっぱいその問題になってるんですけど、うん、だお墓どうしましょうかみたいな、うんうん、また散骨しましょうとか、あと共同で埋葬しましょうみたいなこととか、うんうん、あとあのなんか施設の中でさ、はい、なんかゴンドラがわーって下がってきて、うん、いい骨があるみたいな、そういうのがあったりとか、はいはいはい、そうなっていきつつあって、お墓どうしようかみたいな話とか、うん、でなんかそんなことやってんだと思って、はい、自主を見たら、うん、外国人労働者の話ですよ。おもうなんかね、めちゃくちゃまあもちろんそのやり取り自体はディフォルメされてはいるんですけど、うん、はい、その北大路欣也が、うん、あの車椅子の設定だから、はい、出歩かなくて済むのね。基本的に同じところでずっと喋ってるだけなんですけど
安上がりに
現代を切り取れる。そうだけどそれを逆手にとって、うん、なんか結構凝ったことをやってて、うん、なんかこうおじいちゃんとか、うん、おばあちゃんが見たらなんていうかな、ニュースがより分かるみたいな感じになってて、
すごいいですよ。よく考え、どこですか、局は。
テレビ東京ですけど、素晴らしい、あの面白い視点でやってるんで。
今もうほとんどテレビ東京と NHK しか見てないですもんね
誰が、あなたが、はあ、あとなあれだね、あのオレオレ詐欺とか
今まで
の犯人になりすまされちゃうっていう、うん、あの主婦がね、まあ、あるバイトをやってそういうふうに個人情報で分かれていくみたいな話なんですけど、はいはいはい、それも絶対昼間のニュースとかでやってるじゃん、
うんうん、
そういうのをがっつりドラマにしてて、うん、ちょっと面白いんですけど、うん、はい、ちょっと勉強にもなるっていうね。だ社会問題をね、はい、どういうふうにドラマに起こすかっていうのは、うん、まあ、最低限そこがあると、海外のドラマなんかそうじゃない。
そうですね、
今の話題をこうそのまま入れていって、うん、無理がないっていうのが多いから、うんうんうん、そういうドラマとかがあるとね、面白いですけどね。はい、ということで、はい、我々の週刊テレビドラマ批評、うん、ちょっととりあえず失敗だと思いますけども、
ね、
頑張って
語りすぎてますよね、どう考えてもね。
そう、ちょっとごめんね、俺うまくいかなかったわ、頑張っていきたいと思いますはい、ということでお相手は伊藤と
岩崎でございました。
タネラジ、また。